ください。神の約束が実現するという題で白久子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に一章の15節から22節をご一緒にお聞きしました。15節をもう一度読みします。このような確信に支えられて、私はあなた方がもう一度恵みを受けるようにと、まずあなた方のところへ行く計画を立てました。パウロがコリント教会を訪問する、そういう計画を立てたということをここで語り出しています。で、先にコリント伝道を行って、シルワの、シラスとテモテと共に働いて、異教の地に、教会が誕生して、今はパウロはエフェソに滞在しているわけですけれども、そのパウロのところに教会の様子が届けられたと。そしてまた信仰に関する質問がもたらされたりしまして、ぜひとももう一度コリントへ行き、教会の人たちに福音を伝えたい、そういうふうに願ったということがわかります。伝道者というのは教会の群れをこういうふうに心配し、また福音を届けたいと気遣うのだということを教えられます。で、ここでは自分が訪問することであなた方はもう一度恵みを受けるというふうにパウロは言っていますが、大変驚かされる言葉ではないでしょうか。パウロ自身が教会を訪問するということで教会が恵みを受けるというふうに、普通に聞きますと大げさな印象も受けます。で、けれどもパウロには確信がありました。その確信に支えられてコリントへ行くつもりです。で、それはこの箇所の少し前に語られていた確信です。一章の、10節のところに、前のページですが、神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています、というふうにありました。神様は今までも救ってくださったし、またどんな困難があったとしても、これからも必ず救いをくださるに違いない、こんなに嬉しいことは他にない、こうした確信に支えられてコリント教会の人たちに何とかもう一度恵みを届けたい、福音を伝えたいというふうに願ってコリント訪問を計画した、そういうパウロの姿があります。で、コリント教会を訪問して、神様の恵みに預かりたい、救いの御言葉を聞いて十字架のイエス・キリストの贖いの御業を共に賛美したいと、そうした思いで計画を立てたわけですが、そのことについてコリント教会から苦情が出たのではないかと考えられています。で、16節にありますように、まずコリントに行き、それからマケドニア州に行き、再びコリントに戻ってユダヤへ向かうと、そういう計画だったわけですが、何らかの事情でそれが不可能になったのではないかと言われています。で、詳しい事情はわからないんですけれども、教会の人たちからしますと、パウロが二枚舌を使うといいますか、来るって言ったのに来ないと、で、信用ならない面を持ってるんじゃないかと、そんなふうな不信感を抱くという状況になっていたようです。で、そして教会の人たちのそういう思いというのを何らかの仕方で知ることになったわけです。で、16節には、そしてそちらを経由してマケドニア州に赴き、マケドニア州から再びそちらに戻ってユダヤへ送り出してもらおうと考えたのでした、というパウロの思いが記されています。で、恵みを伝えようと願っていたのに、それを教会の人たちに、誤解された、そういう状態になったのが、今のパウロの現状です。 でもしかしたら私たちの日常生活にはこうした自分の思いが伝わらないという現実、非難されたりあるいは弁解を許されないようなことというのがあるかもしれません。でそういう経験をする人は辛い思いをさせられるものですし、心の中でいろいろな人の言葉が消化されないままあれこれ思い悩むといったこともあります。やがて解決の道が備えられたら良いわけですが、なかなか問題解決に至らないという場合もあります。でパウロが一体どんな思いで教会の人たちの非難の言葉を聞いたのか、おそらく、その情報をもたらした人たちがいて、それが信頼できる情報だということが分かって、自分にそれが向けられているということを知ったと。そういう時に伝道者は何を語るものでしょうか。17節を見ますと、このような計画を立てたのは軽はずみだったでしょうか、それとも私が計画するのは人間的な考えによることで、私にとってしかりしかりが同時にいないなとなるのでしょうか、というふうにあります。パウロが立てた計画を軽はずみだと、あるいは人間的な考えだというふうに批判する人がいたということです。あるいはしかりと否、つまりイエスとノーを同時に言う、そういう人だという批判があったんだと思います。結局どちらなのかはっきりしてほしいと、いい加減なあり方はやめてほしいというような教会の人たちの批判があったということです。もし私たちがこういう批判を受けたらどうでしょうか。あなたは、来ると言ったのに来ないと、真実を話していない、イエスなのか、ノーなのか、しかりなのか否なのかはっきりさせてほしいと、それ一緒になっているのはおかしいではないかと。でしかりはしかり、否は否と私たちも分かっているつもりですけれども、さまざまな場面でいつもすべての人が納得するそういう判断をすることができるわけではないということもまたよく経験させられることです。自分の考えでこうだと思うことや、これが正しいと思うことも人の顔色をうかがってはっきりとは決められなかったり、自分が不利益を被らないためにバランスを取ろうとすることもしばしばです。対話を大切にというふうに言いながらも、また思いながらも、実際には相手の思うところを探ってそこに自分を合わせていこう、そういうふうにすることもあったりします。でそうした私たちの思いというのは揺らぎやすく、しかりと否、イエスとノーをはっきりさせられないような場合があるけれども、パウロはそういう私たちの心が定まらない様子というのとは少し違っていて、決心がつかずにコリント訪問が実現できなかったというのではなかったようです。やむを得ずという事情があった。でそういう中でイエスのはっきりしていないと、そういう批判を受けました。でそこで向きになって言い訳をしようというふうには考えていませんし、またそんなふうに誤解するのならもう関わりを持たないことにすると、教会を切り捨てることもしませんでした。パウロという人は、こういう状況を用いてなお神様を明かしし福音を伝えようとします。でそれが18節以下です。で18節では、神は真実な方です、だからあなた方に向けた私たちの言葉はしかりであると同時に否であるというものではありませんというふうに語られます。神様は真実な方である、それは私たちもアーメンと賛美できることですけれども、だからパウロの言葉は揺らぐことなく、曖昧さを持つこともなく、イエスとのしかりと否が混ざってしまうこともないというのはどういうことでしょうか。パウロたちの宣教の言葉が まあ、ただの人間の思いつき、また人間の言葉ではなくて神様の言葉であり、それがその神様が限りなく真実な方であるのだから、教会の人たちに伝えた言葉、福音も真実であるというのがパウロの説明です。で、初めは教会の人たちがパウロに不満を持っているようだという、そういう話からこの15節以下は出発していたわけですけれども、18節からあとはこのような行き違いのところから話が変わっていって、パウロが本当に教会に伝えたいと願っていること、何が問題なのかということが語られて、福音の内容へと話が移っています。福音を伝える限り、私たちは主にあって真実な言葉を語るというふうにパウロは考えました。そして19節になりますと、パウロたちが伝えたのは神の子イエス・キリストに他ならないという、そういうふうな言葉が語られます。私たち、つまり私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子イエス・キリストはしかりと同時に否となったような方ではありません。この方においてはしかりだけが実現したのです。この方においてはいつもしかりイエスとなっているというような訳があります。イエス・キリストにおいてはいつもしかりイエスだということであり、このことはキリストの救いの出来事を表しています。キリストがおいでになられたからにはしかりが実現したんだと、今も後もこのしかりは揺らぐことがないということです。で、キリストが父なる神様のもとから使わされ、地上を生き、十字架にかかって死なれ、復活され、天に昇られ、今も聖霊を送っていただき、私たちと共にいてくださる、このことに神様の人間に対する最大の叱り、神様の救いが実現した出来事が表されている。こんなふうにしてパウロは救いの話をしていきます。で、確かに私たちが聖書を通して聞いていることは、神様の救いが御子キリストにおいて実現したということです。あなたは神様と離れていたけれど、今や御子の贖いによって救われ、新しい命をいただいて、生きている時も死の後も神様の保護の中にいる、神様の叱りの中にいるということです。で、聖書の初め、創世記一章には、神は見てよしとされたという神様の叱りが何度も語られています。そして最終的には、見よ、それは極めてよかったという言葉へと進んでいます。また神様はノアを通して、イスラエルの祖アブラハムを通して、また出エジプトのリーダーモーセを通して、私たち人間と契約、約束を結んでくださいました。あなたは救われる、その約束を語り続けてくださいました。そしてその約束がついに完成したのが御子イエス・キリストのご生涯においてです。で、20節はそのことを表しています。20節を読みますと、神の約束はことごとくこの方においてしかりとなったからです。それで私たちは神を称えるため、この方を通してアーメンと唱えます。神の約束はことごとくこの方イエス・キリストにおいてしかりとなった。で、神の約束とは神の救いの約束、神様の恵みの約束のことです。そしてそれはすべてイエス・キリストにおいて実現したと語られています。2000年前のベツレヘムで家畜小屋に誕生した巫女が、神様のもとから地上へと使わされてきたクリスマスの出来事というのは、その事実が起こったという時点で神様の救い、神様の恵みが世界中全体をすっぽりと包んでしまったようなものです。クリスマスのあの日以来、私たちは 神様がこの世界に叱りを語ってくださったということを知らされています。そして私たち一人一人の取るに足りない小さな人生もまたキリストの救いの出来事を通して叱りの印がつけられているということになります。それでも人生にイエスという書物がありますが、人生の困難な時、暗闇の中を行く時、どこにも神様の恵みが働いていて、神様はキリストによる救いをもたらしてくださっています。イエス・キリストがおいでくださったからには、もはや解決できない闇はないし、私たちは決して見捨てられることはない。神様の約束がことごとく御子イエス・キリストにおいて実現したからです。で、その人間の事情、私たちの事情というのがどのようなものであっても、神様の叱りが実現しているんだというこのことを知る人は、神様のご計画の深さ、また憐れみ深さにただ神様を讃えるほかないと思いにさせられると。それで20節の後半には、私たちは神を讃えるためこの方を通してアーメンと唱えますというふうにあります。世界が神様の叱りに覆われているんだと。私たちの人生は神様の救いの御業によって覆われて、たとえどのような境遇に置かれましても罪の許しの恵みのうちに置かれていると。そのことを知るときにアーメンと祈るしかなくなると。つまり神様を讃える礼拝を捧げるものとされるということです。何の功績もないのに、ただただ恵みによって救われる、その約束に人生のすべてを包んでいただいている私たちは、礼拝して生きていくものとされます。すべてをしかりとしてくださる御子キリストを主として崇め、その救いの御業に感謝して神様に向かうということになります。さて、パウロはこのようなキリスト者のことを21節と22節で表しました。自分たちと教会の人たちはイエス・キリストに結びつくものとされたと、その恵みを語っていきます。21節と22節をお読みします。私たちとあなた方とをキリストに固く結びつけ、私たちに油を注いでくださったのは神です。神はまた私たちに証印を押して、保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。キリストに固く結びつけたというのは、キリストの弟子としてくださったということです。私たちはキリストに結ばれてその弟子とされた、そうしてくださったのは神様だと、パウロは話を進めています。その上でキリストの弟子とされた、キリストに結びつけられたものがどのような恵みを受けるかということを語っていきます。神様はキリストの弟子たちにまず油を注ぎ、第二に証印を押し、そうして霊をお与えくださる、三つのことが語られています。で、一つ目の油を注がれるという言葉を聞いて、私たちは日常的に油を注がれるという経験が身近ではないんですけれども、旧約聖書においては、油を注がれる人というのが多く出てくるということを思い浮かべます。旧約聖書に登場する王や祭司、また預言者が神様からの選びを受ける際に油を注がれたと記されている、そのことを思い起こします。ダビデ王や祭司アロンや預言者エリシャといった人たちが油を注がれて神様から務めを託され、務めに任じられてきました。で、そして何よりもイエス・キリストご自身が救い主メシア、すなわち油を注がれたものとして神様から選ばれたお方です。キリストが預言者として神様の言葉を私たちに告げてくださり、十字架によって父なる神様と私たちの間に和らぎを与えてくださり、 そして祭司の役目を負ってくださり、さらに愛を持って正しくこの世をご支配くださる王として歩んでくださいました。で、昔から教会ではキリストが王、祭司、預言者であるというふうに、その信仰を表していましたが、このキリストに固く結びつけられて弟子とされた私たちも、キリストと同じく王、祭司、預言者の務めへと招かれるものとなる。あなた方油を注がれたと、そういう言い方、そういう言葉を通して、このことをパウロは教会の人たちに伝えようとしています。あなた方は王であり、祭司であり、預言者であると。そういうふうに語られることは、キリスト者として生きている、また生かされている、私はキリストの弟子とされたと思っている私たちにも重い言葉です。でけれども、新約聖書のペトロの手紙1にも同じように記されていることを思い起こします。ペトロの手紙1、2章の9節を読みします。と、私の聖書では新約聖書の430ページです。ペトロの手紙1、2章の9節、430ページの上の段です。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技を、あなた方が広く伝えるためなのです。聖書は明らかに私たちに、あなた方は王、祭司、預言者であると、すなわち御言葉を重んじてこれを伝え、お互いの間に和解をもたらし、愛の支配を祈る、そうした生活を進め、そのようなものとされていくということを語っています。そしてそれはこの箇所の9節の後半にありますように、神様の御業を広く伝えるためだということです。主につながるものとして油を注がれた。パウロは教会の人たちとこのことをまず確認します。私たちにもまた神様が油を注いでくださっています。で、そしてそれは具体的には洗礼を授けてくださり、聖餐の恵みに預からせてくださっているということです。キリストにつながる、キリストの弟子として務めを託されている、その光栄を心に留めて過ごすように招かれています。で、21節22節のところで2つ目にパウロが語るのは、22節の勝因を押していただいたというそのことです。この人たちは私のものだというふうに神様がハンコを押してくださっていると。で、私たち自身は迷いやすく、また疑いやすく、自分が何者であるのかわからなくなるような不安定さや、また弱さを持っていますけれども、そうした自分で自分を保つことができずに揺らいでいる私たち自身をよく見てみると、そこに神様の勝因、ハンコが押してあって、この人は私のものというふうに神様が証明してくださっているというわけです。私たちは自分の罪の姿に目を向けて、そこで終わってしまうことがあるのですけれども、よく見るように、また御言葉をよく聞くように聖書から促されています。私たちの罪はすでにイエス・キリストの十字架によって覆われて許されていて、それゆえにこの人たちは私の保護のもとにいるものだという、神様の側のハンコが押されているということをよく聞くようにというわけです。何の資格も、また何の取り柄も、何の良きところもなく、見舞いに何の優れた点も持ち合わせていないにもかかわらず、ただ愛のゆえに 神様は私たちをキリストの御業によって許し、ご自分のものとして確かなものにしてくださる、勝因を押してくださる。これほど喜ばしいことはありません。自分自身を見失ってしまうような折に、私が何をするよりも先に憐れみの眼差しを向けて、御子によって許し、確かな保証を神様ご自身がお与えくださっている、そういう私たちであることを思い出したいというふうに思います。でさらにパウロは、神様の勝因が押されている、その保証として私たちには霊が与えられている、22節の後半で語っています。神様が私たちに聖霊を授けてくださる、それが3つ目のことです。で私たちの心に聖霊が与えられている、そのことは主イエスご自身も十字架におかかりになる前に約束されて、父が私の名によって聖霊をお使わしになる、この方が永遠にあなた方と一緒にいてくださる、だからあなた方は身なし子にはならないんだというふうにおっしゃってくださいました。私たちは聖霊をいただいて、ますます主なる神様を信じるものとされ、一人ではないこと、神様が永遠に共にいてくださる、そういう恵みの中に入れられました。パウロはこのことも教会の人たちに伝えて、一緒に喜ぼうとしています。はじめはコリント教会の訪問の計画についての話で、教会の人たちから非難されたパウロでしたけれども、そこから神様にしかりが語られていること、キリストによって神様がすべてのものにしかり与えてくださったということを語ってきました。そして今日の箇所の最後の21節と22節のところでは、キリスト者、キリストの弟子の姿を描き出して、教会の人たちがどんなに恵み深い神様のもとにあるかということを伝えようとしています。私たちもまた神様の救いの約束のもとで油を注がれて、神の子としての勝因をされて、聖霊をいただいている神様の大きな叱りの中に入れられている一人一人です。その恵みを覚えて、礼拝から礼拝へと歩み続けるものとされたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、受難週を迎えましたこの日曜日に、共に集められて礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。何の取り柄もなく、また何の功績もなく、何の良いところも持たない私たちが、ただ主イエスキリストの十字架によって許され、新しい命をいただく神様のものとされ、神様の叱りの中に入れられていますことを本当に感謝し、あなたの御名を賛美いたします。世界がそのようにして神様の御手のうちにあることを、また今朝一緒に覚えることができまして感謝いたします。私たちの生活は様々な困難や、また様々な苦しみの中に置かれていますけれども、また行き詰まりを覚えることもしばしばですが、なおそこにも神様が望んでくださり、許しを与えて新しい道へと、また新しい命へと招いてくださっていることを知らされ、感謝いたします。どうかすべてを導いていかれる神様にすべてを委ねして、主の十字架を見上げて歩むことを許されますようにお願いいたします。教会に与えられています御言葉の恵みを感謝いたします。どうか山梨文区に連なるすべての教会、また各地に建てられていますすべての教会が福音に生かされ、また命をいただいて宣教に励むことを許されますようにお願いいたします。神様が私たちの群れを祝福し、帰り見てくださっていることを覚え感謝いたします。どうか道を求めておられるお一人お一人、新しい歩みを始められたお一人お一人を祝福し、招いてくださり、御言葉による慰めに おいてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。